おはようございます。先週のですね、10月22日はお隣 の、 福岡女学院大学の礼拝に招かれまして、説教奉仕をですね、初めてさせていただきました。そして翌日の23日はですね、今度は看護大学、古河市にあるですね、看護大学 の、 礼拝に招いていただきまして、そこでですね、説教奉仕を初めてさせていただきました。学生や職員の皆さんとですね、一緒に礼拝を守ることができてですね、とても感謝でありました。まあ、看護大学には妻の秋子さんもですね、同行させていただいて、オリーブの木が大変美しいキャンパスですね、それをですね、宗教主事の金田先生に案内していただきました。まあ、実はその日はですね、恐縮ながら私の55歳の誕生日でしてですね、まあ、神様から、そのことは誰にも言ってなかったんですけども、まあ、神様からですね、素晴らしい誕生日プレゼントをですね、誕生日に礼拝させていただけるっていうのは本当にですね、牧師冥利に尽きるというか、大変嬉しい時が与えられました。で、今日ですね、与えられた聖書箇所もですね、こじつけといえばこじつけですけれども、まあ、人類全体の誕生日と言ってもよいですね、最初の人間の創造のことがですね、まあ、語られているのであります。で、創世記にはですね、実は2つ創造物語が語られています。第一の創造物語は、今日は2章を読んでいただきましたが、もう最初の、聖書の一番最初の1章が第一の創造物語ですね。そして今日のところは、そういうことで言えば第二の創造物語とこう言えるわけです。ただこれは神様が違う2つの天地創造を行ったということではもちろんありません。創世記は神様が天地創造を2つの違う視点、違う角度からこの語っているということをですね、示しているんですね。で、そこで今日は2章のですね、第2のこの創造物語を読むわけですが、その最初のですね、この4節の B っていうかですね、4節の途中から5節にですね、次のように語られていました。主なる神が地と天を作られたとき、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかったと。まあ、これを読んでですね、わかりますように、なんか私たちは天地創造というとですね、神様が天を作られ、地を作られたということから始まるものだと、こう思っているわけですが、この第二の創造物語は、そういうことは全く語ってないんですね。この第二の創造が語っているのは、まず木も草も生えていなかった荒れ地、荒れ野のような大荒れ地ですね、荒れた地面ですね、大地、そういう場所ですね。そしてそこにこの最初の人間アダムが作られたんだと。そしてそのアダムが神が備えられたエデンの園で生活していくんだとですね、そういう姿が語られている。今日司会の宮城さんからエデンの園って言ったら、ジェームズ・ディーンのエデンの東やなとかって言われましたけども、まあそれで有名なですね、ジェームズ・ディーンって言っても今若い人が分かるかどうか分かりませんけども、私はギリギリ分かりますが、もともとはスタインベックのですね、小説からエデンの東っていうのが来てるわけですが、まあ、そういうことでも有名な場所ですね。そこで生活していく姿が語られていくわけです。まあ、そこで7節にはですね、主なる神は土、アダマの塵で人、アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものになったと言うんですね。で、このアダムっていうのが出てくるわけですが、私たちアダムというとですね、すぐにこの男の人のイメージを持ってしまうんですが、聖書をちゃんと読んでみるとですね、最初にはそういうこと言われてないんですね。人がアダムだとですね。 これは人の名前というよりも人間というものをアダムと呼んでるんですね。ですから男も女も全ての人間がアダムなんです。私たちはみんなアダム、人間である、人であるということですね。そしてそのアダムという言葉は、この土、アダマからできたからそういう名前がついたんだというわけですね。人間はみんな男であろうと女であろうとみんなですね、土から作られたものです。土の塵から作られたものなんだという。そのことを、この第二の創造物語は、このなんていうか、一番こう強調して語っていくというか、そこから語っていくというか、そういうことなんですね。人間は土の塵に過ぎないんだと、もともと。儚いものなんだ、ということですね。まあ私は、牧師ですから、もうたくさんのですね、人のご葬儀っていうのを、私自身葬儀をしてきて、そして私はいつも最後の、お骨上げまで立ち会わせて、最後まで立ち会うのが牧師の仕事だと言われてきましたから、そこまで立ち会わせていただくんですけれども、もう最後、日本では火葬ですから、灰になっていくわけですね。そこまでが。でもそれも、この、もう愛する家族の、愛する方の体っていう、霊の体は今天にあって、でもその方を大切にですね、地上にあった亡骸を私たちは感謝を込めて、尊敬の思いを込めて拾い上げる。そこまでが、葬儀であるんですね。そういうことでありますけれども、最後はそういう意味では人間のこの地上の体は土に帰っていくんですね。儚いものに過ぎないんだと。で、これは、しかしですね、第一の創造ではそういうことは全く語ってない。対照的なんですね。第一の創造が語っているのは、人間というのは神様の似姿。ラテン語でイマゴデイって言われますけども、神様の似姿なんだと。尊い存在なんだと。まあ、尊厳という言葉がありますけど、人間は尊い存在であると。あらゆる被造物の中でも特別に意味を持って作られたのが人間なんだと。ですね。そして、その第一の創造物語、一章の創造物語ですね、順々にこの神様がいろんなものを作られた、最後に人間が作られるっていうふうになってるんですね。それは言ってみれば、神様が人間を作る前にいろんなものを準備してくださっている。人間のため、ある意味で人間のためにこの世界を作ったんだと。ですね。そういうふうにも受け取れるわけです。第一の創造では、人間は神様のあらゆる被造物すべてを神様に代わって、神様に任されて、その責任を負っていく、まあそういう尊い存在として、そのことがこう強調されているわけですね。人間の尊さ、尊厳っていうものがこう強調されているんです。それに対して、この私たちが今日読むですね、第二の創造物語は、いや人間っていうのはとっても弱い、儚いものなんだと、ですね。最後は土に帰っていくですね。土の塵に過ぎないものなんだということをですね、いうわけです。人間は本来そんな立派なものでもですね、優れたものでもない。突き詰めれば土の塵に過ぎないんだっていうですね、そういうある意味でこう厳しい現実を第二の物語では語っていると、強調していると。まあこれはしかし、どちらが正しいとかっていうことではないわけですね。どちらも正しい。そしてどちらか一方だけでは不完全である。二つで一つである。ですね。私たち人間、自分というのは何者なのかっていうときに、この二つの創造物語ですね。一方では神様の似姿として作られた尊いものだ。それは私だけじゃなくて他の人もそうなんだと。そのことも大切な人間の現実であるし。もう一方では、しかしみんなどんな人でもやがては死んでいく。そして儚い、弱いものである。ですね。そういう不完全なものである。ですね。そのこともまた大切な心に受け止めておかなければいけないこと。この二つ両方をですね、受け止めることが大事なわけですね。まあそこで今日のですね、今日は第二の創造物語に集中するわけですが、まあ最初の人間アダムがですね、生活することになったのは、まあ、8節にありますように、先ほど申しましたエデンの園というところでありました。神様がその園を作ってですね、そこに 最初の人間アダムを置かれたんだと言うんですね。でそこにはですね、9節にありますように、見るからに好ましく食べるに良いものをもたらすあらゆる木が生えていたんだと。この神様がですね、作ってくださったエデンの園と最初のこの第二の創造物語で描かれていたこの世界の様子とはがまたこれ対照的なわけです。最初の世界っていうのは野にですね、木も草も生えていない荒れ地であると、荒廃したですね、荒れ野として荒れ野がまずあったわけですね。人間にとっては住みにくいですね、そういう場所があったわけです。そこに対してですね、神様はそんな世界にですね、特別に人が住みやすい、人が平和に暮らせるこのエデンの園を作ってくださって、そこに私たち人を住まわせてくださったんだと。まあここに一つですね、神様の人間に対する大きな愛、恵みっていうのが示されていると思うんですね。エデンの園っていうのは神様が人間、私たちを愛してくださっている、私たちに恵みを豊かに与えてくださっている、その証であるというふうにこう言えると思います。神様は土の塵から作られた人間に命の息を吹き入れてくださり、そしてそのような愛に満ちた、恵みに満ちたエデンの園に住まわせてくださったんだというんですね。まあそういう意味では、エデンの園で生きる人間、アダムの姿というのは、神様の愛と恵みの中で生きている人間の姿なんだ。で、神様の愛と人間のな、神様の愛と恵みの中で人間が生きていくときに、そこにはもうあらゆる豊かな恵みで、豊かなですね、もう、この食べるに良いものがたくさんあるって書いてあるようにですね、本当にこう豊かさにこう満ちているんだ。で、それは言い方を変えたらですね、自分に与えられた恵みを数えて生きる、そのような人の姿だということが言えるのではないでしょうか。皆さんはですね、自分の人生に与えられている恵みを、神様から与えられている恵みを数えて生きているでしょうか。それともですね、神様、私にはあれがない、これがないとですね、神様、突き詰めればそれは、神様はなんで私にあれを与えてくれなかったのか、これを与えてくれなかったんですかという、そういう不平不満を数えて生きているでしょうか。人生八方塞がりだと思っても、ふと恵みを数えることができたら、不思議とですね、そこから私たちはね、道が開かれていくんですね。ああ自分は不幸だとかですね、もうなんでこんなことばっかりあるのってですね、すぐ落ち込んでしまう私たちですが、そこでふと、いやでも今日もこうして生かされて、そして命が与えられて、そして今日もですね、誰かと出会って、親しい人と出会って挨拶ができてですね、またはちゃんとご飯が食べれてっていう、私たちすぐですね、そんなことが当たり前のように思ってしまって、そのことの恵みを数えられなくなっちゃうんですけれども、その恵みをちゃんと数えることができたら、ふっとですね、大丈夫だって気持ちがですね、晴れてくるんですね。道が開かれていくんですね。ある意味でそれがエデンの園に生かされているってことを思い起こすってことでもあると思うんです。ある人が言いました。人生八方塞がりだと思っても、その時は天を見上げなさいと。天井は開いてますよと。天が開いてるんですよと。ですね、全部ですね、もう自分の人生八方塞がりだと思ってですね、思ってもですね、天を見上げてごらんと、天があなたに向かって開いているよと、それがまさに神様の恵みを数えて生きる、そういう人の姿、エデンの園で生きる人の姿であると。まあアダムは最初ですね、そうやって神様の方を向いて恵みを受けてですね、ああ神様が私を愛してくださってるんだ、恵みをたくさん与えてくださってると、その感謝に満ちてそのエデンの園で生きていたわけですね。じゃあそうやってですね、アダムはですね、このエデンの園で具体的にどのような生活をしてたんだろうかということで、そのことが15節、今日の後半ですね、読んでもらった15節、16節、17節で語られています。この3つの節にそれぞれ 大事なことが一つずつ語られていると思います。まず15節ですけれども、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされたと言うんですね。人がそこを耕し守るようにされた。そこっていうのは、ですからエデンの園ですね。エデンの園を耕し守るようにされたと。これがまずエデンの園で生きる人の姿の第一のポイントであります。エデンの園での生活というのはですね、何かぼーっとして何もしないっていうですね、そういう生活じゃない。ただ遊んで暮らしたらいい、遊んで暮らせるんだっていうですね、なんかエデンの園っていうと楽園生活みたいなイメージがあってですね、ついそんな生活をイメージしてしまいやすいですけれども、聖書は決してそういうことは言ってないんですね。むしろ神様は人間にそのエデンの園で自分のその人それぞれの務めを、使命を与えられるんだと。で、そこでそのことを果たしながら生きていく。それがエデンの園での私たちの生活なんだっていうことですね。人間アダムはエデンの園でそこを耕し、そこを守る、そういう務めと使命に生きていたんだっていうことですね。で、この耕すっていう言葉はですね、これ元々の言葉は使えるっていう言葉なんですね。ですからそういう意味では、このアダムはですね、人間アダムはエデンの園で自分勝手に生活していたんじゃない。あるいは自分が自分の主人になってですね、好き勝手に何かしてたんじゃなくて、あくまでも神様に仕えるものとして、神様に仕えるというその中で、その自分の務めは何かと。神様に仕えるっていう中での自分の使命は何かっていうことを考え、そしてまたそれを見出し、で、そうやってこう歩んでたんだっていうことなわけですね。作家のですね、三浦綾子さんっていう方がですね、使命というのは命を使うと書きますと。神様に与えられた命を神様に感謝しながら、その恵みに応えて、それをどうこの神様から与えられた命を使っていくかですね。それが使命に生きるってことなんじゃないかっていうことをですね、まあ、おっしゃっていますけれども、本当にそうだと思うんですね。例えば三浦綾子さんのように、まあ三浦綾子さんであれば小説を書くっていうことが、この彼女にとってですね、この神様に仕える使命に生きるってことだったんでしょう。で、あるいは会社や学校で学んだり働く、今はですね、自分が学ぶとか働くとかですね、それが今自分が神様に仕えるっていう意味での与えられた使命だと、務めだと思う人もいるでしょう。あるいはまた家族を支えたりですね、養ったりする、そのことが今神様に仕えるっていう意味での私の使命だ、務めだというふうにですね、考えていることもあると思います。いや、病気となってもう何もできないんです、いや、そのような病を負うことを通してですね、神様に仕える使命を果たしている人もいらっしゃる。私はそういうふうに思うんですね。それは本当にですね、様々だと思うんですね。今日朝ですね、ニュースを見てたら、財津和夫さんという人が出てきてですね、なんか財津和夫さんはもともとは福岡の人で西南学院の出身だということが分かりましたけど、がん60歳でがんになられて本当に苦しかったと。その時は人生の中で一番苦しかったとですね。で、その時にですね、一番辛かったのは頑張れって言われることだったと。それが一番もう頑張ってるんだと。頑張っててもなかなかうまくいかないんだ、苦しいんだと。そうじゃなくて、一番嬉しかったのは、お医者さんからですね、財津さん大丈夫ですよって言われた。この大丈夫だよって言われた言葉がですね、本当に嬉しかったと。で、すごく力が与えられたとですね、おっしゃってましたけど、そのことを喜んでですね、元気になられたら、その、いわゆるそのことをキーワードにした新曲を作ったっていうね、そういうニュースでしたけども、まあそういう形で使命を果たすっていう人もですね、病気を通してまた豊かな働きをしていかれる方もいらっしゃるしですね、そういうこともあると思うんですね。本当に様々だと思います。しかし確かなことは、人間は皆神様によって作られたものである。そう、財産がおっしゃってましたね。だから病気もなんか、 なんかこう大丈夫だよって言われたところからですね、自分の病気もなんか愛しくなってきた、敵だと思わなくなってきたなんてことをおっしゃってましたけど、本当にそういう意味でどんな状況になっても私たちは神様に愛されている一人一人であるんですね。意味があるんですね。もう全ての人に意味があるんですね。そしてその中でどうやったらじゃあ神様に応えて生きていくことができるかってことを考えていくんですね。私たちはエデンの園に置かれたものでありますから、探し求めれば必ずどんな状況にあってもどんな人であってもですね、自分なりに神様に伝えていく、使える使命が見えてくるんですね。で、そのことを見出しながら歩んでいくですね。それがエデンの園で生きる人間の姿であるということが言えます。第二のポイントは16節です。主なる神は人に命じて言われた、園のすべての木から取って食べなさい。エデンの園においてですね、人間はですね、その園のすべての木からその実りを自由に好きなだけ取って食べてよいと、こう言われているんですね。まあ、9節には先ほども読みましたけれども、この園にはですね、食べるに良いものをもたらすあらゆる木が生えていたと。あらゆる木です。もう1本とか2本とかですね、なんかこの、少ししかメニューがないんじゃないですね。もう、いくら食べても飽きないぐらいいろんなバリエーションがあるんですね。誠に豊かな、様々な実りを神様は人間に与えてくださったんだと。で、人はそこから自由に選んで、好きなだけ好きなものを食べてよい。そういう世界に置かれたんだと。ね。なんとも羨ましいなと思うわけですが、まあ、それがまさにこの16節のポイントなんですね。二つ目のポイントです。エデンの園において、人間は神様から大きな自由が与えられているんだっていうことです。私たちは神様から本当に大きな自由を与えられている。神様の恵みが見えてきたとき、自分に与えられている神様の愛が分かってきたときに、私たちは本当に自由になるんだと。いろんな自分を束縛しているものや苦しめているものから解放されていくんだということですね。大きな自由で満たされるんだと。そしてその自由の中で神様がエデンの園で食べるに良いものをもたらすあらゆる木を与えてくださったように、私たちはですね、あ、神様から愛されてるんだ、神様から本当に恵みを与えられてるんだっていうことが見えてきたときに、ファーッと解放、苦しみから束縛から解放されて自由になったときに、いろんな自分の人生の様々な可能性が見えてくるんです。あ、こういうこともできるじゃないかと。もう何かですね、ですね、いろんな意味でですね、もう自分はもう何もできない、それも方法がないって見えてきてしまいますけれども、落ち込んだ時はそうなりますが、あ、恵みが数えられるとですね、ファッと自由となって、そして今まで見えてこなかった、あ、こんな可能性がある、あんな可能性もあるってですね、いろんな可能性が見えてくるんですね。大きな自由の中に置かれてるんだ。で、またチャレンジしたらいい、失敗したっていいわけです。チャレンジできるんだですね。そういう力も与えられていくんですね。それがこのエデンの園に生きるですね、恵みを数えて生きていくときに私たちに与えられていくこの生き方なんだっていうことであります。そして3つ目、第3のポイントが17節です。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。まあ、ここで少しですね、あれとですね、まあ、なるわけですけれども、まあ、エデンの園で人間にはですね、まあ、今みたいに大きな自由が与えられている、たくさんの可能性がある。そういう世界に私たちは生かされている。それに変わりはありません。でも、ここで語られているのは、その中で、でも、たった一つだけ、私たちに自由にしてはいけないものがある。自由にできないものがある。まあ、言い方を変えると、禁止条項があるんだということですね。まあ、9節の後半には、園の中央に命の木と善悪の知識の木が生えていたとこうありました。まあ、神様は、この善悪の知識の木の実だけは食べてはならないってこうおっしゃったんですね。 エデンの園における人間の生活、神様の恵みのもとで生きる人間の生活、神様から与えられている恵みが数えられるようになって、ね、そこでこう心が解放されて生きる、こういう私たちはあのエデンの園に生かされてますけども、その私たちですけれども、でもそこには一つだけ、その大きな自由に比べたら本当に小さな小さな一つの禁止条項があるんだと。この線はでも超えちゃダメだよっていうね、一つの限界があるんだというわけですね。でもですね、そのことで少し考えてみたいんですが、まあこのたった一つの禁止ですね、たった一つ自由にならないことがあるですね、それがあるってのはやっぱり窮屈なことなんだろうかですね。いやー、そんなもう全部自由にしてくれたらよかったのにですね。私たちはそういうふうに思ってしまうかもしれませんですね。まあ、これはですね、難しいといえば難しい問題ではありますけれども、でもこれはですね、そもそも自由って何なのかっていうことなんです。自由とは何かっていうことなんですね。まあ最初にですね、創世記には二つ創造物語がありますって話をしました。ね、でそれはある意味で違う角度から、世界の創造、人間の創造っていうのを二つの角度から、二つの視点から、聖書は物語っているんですと。それで多角的に表すことによって、このなんていうか立体的に浮かび上がってくるようにですね、聖書は語られているんですって話をしましたけども、この自由のこともそうなんですね。この第二の創造の中のこの話もそうなんです。同じことを違う角度から言っていると。そもそも自由というのは、自由にならないものがあるからこそ、そのありがたさを本当に味わうことができる。じゃないかなと。もしですね、全てが自由な世界ってあっただとしたらですね、皆さんどう思いますかですね。いやー、それはやっぱりそれがいいっていうこともあるかもしれませんが、そのうち嫌になりますよ。退屈になります。勉強が終わって、もう勉強しんどい、でもやっと終わって自由だ、なんかこうゲームしようでも何でもいいんですけど、遊ぼうでもいいんですけどね、勉強頑張ったからその自由の喜びがあるのではないか。会社で一生懸命仕事して、まあ家で一生懸命家事してですね。で、ちょっとその、じゃあちょっと一服するとかいうかですね、ちょっとなんかですね、ショッピング行くとかですね、買い物行く。まあ、その自由が嬉しいのは、やっぱそっちでこう、ちょっとですね、頑張ったっていうか、頑張るっておかしいですけど、まあ、ちょっとですね、そういう面があったからこそ、その自由があるんじゃないかと、いうことなんじゃないかですね。勉強も会社もなかったら、ねえ、それはもうそれは最高ですって思うかもしれませんが、でも、単にも何もすることがないという自由が続くなら、これは本当に不思議なことですが、自由こそが今度は私たちを苦しめる。ですね。エーリヒ・フロムというですね、社会心理学者が、自由からの闘争というですね、有名な本を書きました。自由を求めてですね、いろんなものをこう、文化とか文明とかいろんなものを築いていったはずの人間がですね、かえってその自由から逃げ出したくなるような状況が起こってきているんですね。その不可思議な心理状態をですね、解明しようとした本ですけれども、しかしそこでエデンの園っていうのはどういう場所だったか、ね。そこには大きな自由が与えられているけども、でもそこに一つの自由にならないものがある。ね、このバランスに大きな意味があるんじゃないか。この塩梅というか、さじ加減というかですね。これが素晴らしいんだと私は思うんですね。自由と禁止が半々でもない。ね、まあ、自由がちょびっとで禁止ばっかりだったらそれこそ逃げ出したくなりますけれども、ね、大きな自由が与えられていて、でも小さな禁止がある。 ね、それがエデンの園である。つまり神様の恵みのもとに生きるということ、自分に与えられている神様の愛と恵みを数えて生きるということには大きな自由と、しかしそこには小さな、たった一つ、それだけは踏み越えてはいけないという約束事がある、そういう生活なんだと。神様の恵みのもとで生きるっていうのはそのことを含めての生活なんだ、ね、でもその一つのですね、踏み越えてはいけないよっていうところを守るからこそ、本当にその豊かな自由を味わって感謝して歩んでいくことができるんだとですね。もう表裏一体なんだということですね。まあじゃあこのエデンの園におけるたった一つの禁止、たった一つ自由にならないこと、この善悪の知識の木から食べちゃいけないっていう、それって何を意味しているのかっていうことですね。まあこれはですね、もう本当にいろんな人がですね、いろんなことを言ってます。皆さんもいろんなことを聞いたことがあるだろうし、皆さんもいろんなことを想像してこられたと思うんですね。で、まあそれはそれぞれいろんな、まあ実存がかかってるし、いろんな時代時代の意味もあるかもしれませんが、まあ私はですね、今日、まあこの箇所が与えられて、まあ今の私がずっとこの思い巡らしながら行き着いたのは、これは私は、信仰のことだと、信仰のことなんじゃないかというふうにですね、まあ行き着きました。アダムはエデンの園でたった一つ失ってはいけなかったもの、踏み越えてはいけなかったもの、それは神様を信じる、神様に信頼して生きるっていうですね、その信仰を失ってはいけないよっていうことだったんじゃないかですね。そして彼は、まあこの後、今日はそこまで行きませんけども、第三章で、そのたった一つの神様を信頼する、神様とのその信頼をですね、失ってしまう、信仰を失ってしまうですね。そしてまあそれは楽園追放という言い方をされますけれども、要は恵みを数えて生きることができなくなってしまった時に、最初に言いましたように不平不満ばかりがもう頭の中に浮かんできてしまうような、そういう荒れ野の生活に戻っていってしまったんだということなわけです。まあ、けれども聖書はそれで人間は終わり、そうなってしまったんだ、おしまいじゃないんですね。けれどもそんな私たちを神様はそれでも憐れんでくださり、愛してくださって、大切なある人をこの世に使わせてくださったわけです。イエス様です。イエス様が来てくださって、そして十字架の死と復活という、これも大変大きな出来事でしたけれども、でもそれぐらいのことをしなければもう荒れ野の果てまで行ってしまった私たちを引き戻すことができなかった。ですからこの十字架の御業によって、私たちをもう一度イエス様はエデンの園に連れ帰ってくださった。命の木と善悪の知識の木があったっていうね、この命の木というのが実はやがて私たちがですね、クリスマスツリーとして飾っているのが命の木なんですね。そこにイエス様によって私たちはこの命の木のもとに戻ってくることができました。これがクリスマスの喜びなわけです。そうやって私たちは再び神様と向き合い、神様を信じ、神様に信頼し委ねて生きるものへ、そして神様の恵みを数えて生きるものへと、エデンの園で生きるものへと回復していただいたのです。弱く儚い、欠け大きい、土の器に過ぎない私たちでありますけれども、その土の器をイエス様は愛の聖霊で満たしてくださり、恵みを数えることができる霊で満たしてくださり、神様に仕える使命に生きる尊い器とならしてくださいました。その恵みを数えて覚えて、最後まで共に歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちをその愛によって創造し、命の息を吹き入れ、あなたの恵みのもとエデンの園で豊かに生きるものとならしてくださいました。けれども私たち人間は罪深く弱く、自分中心であなたへの信仰を失ってしまいました。あなたはそのような私たちをそれでも愛し許し救い出して、再びあなたの中に命の息、私たちの中に命の息、聖霊を吹き入れてくださるため、イエス様を世に使わせてくださいました。感謝いたします。イエス様を受け入れ、信仰再び恵み与えられて、今日からまた新しく感謝に満ち、あなたの恵みを数えて、そこに与えられる自由の喜びの中で生きるものとならしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。